Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、12月に入りましたね。皆さんいかがお過ごしですか？ね、もう寒くなりましたしね、北海道もいっぱい雪が降ってるみたいで、ね、北海道情報は私の中で近隣なので
積もってるよね。
そうそう、ねえ、もう今年はなんか雪いっぱい降りそうなことをね言ってました。
寒くなるってよ。
寒くなるってね言ってましたよね、もう
なんとか現象でね。
なんねえ、ね、本当に毎年ね、ちょっとこの時期冬大好きな人もいますけどね、うん、私の友人は寒ければ寒いほどいいって言ってましたけどね。
そうなの？
そう、
寒いの大好き。寒さに強い。
そう、寒さに強いのかな。なんか雪国ではないんですけどね、あの寒いのがとても好きって言ってね、喜んで、
は
い、走っていらっしゃいましたけどね。
元気？
はいね、私は暖かい方がよりいいと思っているので、
はあ、
ね、もうできるだけこう生活もいろいろ点々としたいですね。暖かいところに。
冬はあの南国にいたらいいよね。
南国にいたい。
そういう生活ね。
そうそう、ね、夏は涼しいところにいたいなと思うんですけどね、うんうんうん、皆さんいかがでしょうか、ね、はい、今日も感じる30分、はい、よろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
寒くなると言ってもね、私たちの子供時代のが寒くなかったですか？
はい、あ、寒かった、
ね、
そう
よね。
もう毛糸むくむくになってましたもんね。
そう
本当に
綿入りのね、なんかむくむくな感じ、
むくむくでね、重たい布団をかぶっておりましたよ、うん、
感じだったよね。
感じでした、感じでした、うん、ね、結構平地でも、ね、雪降
ってましたよ
ね。
雪積もってたもん、
うん、そう、関西でも
ね、
そう、本当にそれを思うと、うん、とても暖かくなりましたね。
温暖化のね、影響かしら ね、
なんかもうお洋服も結構ね、夏場のやつをコートで隠してみたいな、
うんうんうん、
室内では皆さん ね
薄手ですよ ね、
T シャ
ツとかね。
そう、うん、本当にそんな感じになってますけど、
ね、
年々こう肌感覚としてはでも寒さに弱くなってる気がするなと思って。
確かに、
うん、これでもやっぱり寒いなと思うんだけど、うん、
ね、
でも心地いい空気が一番、
いや温度が今のこの季節ぐらいがちょうどいいなと思うんですけどね、
秋ね、
秋からこの12月冬にかけてね、
はい、一瞬で終わるよね、いいシーズン。
そう、そして華やかでしょ、
そう、ライトが街中がワクワクする、
暖かい感じしますよ ね、あの本当にクリスマス終わってから の、ね、あの一気にお正月に変わる感じがあの
静寂
すごい、なんかね
すごい一変するよね、
いきなりことぶきって書かれますからね芸春ってね
日本ならではかな、
日本ならではですよ ね本当に、
逆にその静けさがいいっていう方もいらっしゃるし、
まあ、いい年百貨店とか大変やろうなと思って
一瞬で買えなあかんからね、
一瞬
夜通しじゃないですか、
そうそう夜通し ね、ああいう、ね、裏方というか、ね、
お仕事されてる方大変、そ
うウィンドウを、ね、変えられる方とかもやっぱりもう本当に夜中、
夜中の作業ですね、
遅くまでやられてね、
ご苦労様です、
次の日には本当に、ね、まあ、イベント好きですよね日本人、
本当ね、そういう方のおかげで私たちは楽しませていただいております
そうそう喜ばせていただいております、ね、はい、コロナも落ち着いてね、ちょっとクリスマス楽しめるかなっていう感じがね、
楽しんでやってください、
はい、しますけれどもね、皆さん体調気をつけて、ね、この12月も楽しんでいきたいと思います、
いきましょう、
はい、
はい、
そんな中で、
ええ、
ね、やっぱりもう宇宙人からの、ね、宇宙人の教えは欠かせないということで
欠かせない
この2021年最後を締めくくるのは
どんどんどん、
はい、宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方ということで、ね、ワオンちゃんが持ってきてくれた、ね、もうぴったりな
面白い、
本当面白いですよね、
楽しい、
ね、
ね、
そう、宇宙人何がいいって、はい、本当にこうハッピーですよね、
ハッピーですよね、
とてもポジティブ、
はい、何があろうとも、
何があろうともね本当そこがすごいなと思いますよね、うん、やっぱりこう人間ならではのネガティブポジティブありますけど、
要は二極化しちゃうからね、
そうそうそう、
彼らはないもんね、
ない
ないない、
そうそう、あのポジティブっていうこと自体があまり多分ないと思うんですよね、常ポジティブだから ね、うん、だからそういう感じ
で捉え方が全く違う捉え方をされるから、
そうそう、ね、はい、ということで、
はい、
今日はですね、
うん、
あの引き続き
第2章の続きです、
ね、第2章続きからね、
はい
はい、もう先週皆さんもう覚えてないかもしれませんけれどもね、
うん、
はい、新しい気持ちで聞いてください、
新しい気持ち
、はい、ではよろしくお願いします。
宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方第2章より、行きたい方向に進めないときはそっちじゃないサイン、ネガティブなシンクロもポジティブに活用できる。この日はレイニア山にハイキングに出かける日でした。まだ起きるには早いなぁと思ってうたた寝をしていると、突然誰かが頭の中に入ってきました。
お、
シャライーだ。高次元の存在が頭に入ってくるとき、体が一瞬くの字に曲がるの。エネルギーの衝撃に体が反応するみたいです。
やあ、実は最近、特にシンクロニシティが頻繁に起きていると感じている人が多いんだ。これまでの世の中は自分の意見や思いを主張して自分らしい道を進むというより、誰かに与えられた基準に沿って進むのが当然だった。そのせいで君たちは毎瞬自分というエネルギーを宇宙に向けて発信しているのに、宇宙は何もサインを送ってこれなかった。なぜなら君たちの心が世間体や周りの常識などの雑音だらけのせいで、君たちが本当は何を伝えたいのか雑音で全く聞き取れないからだ。でも今は自分の意見や思いをまっすぐ主張できる世界になっている。一つの基準だけじゃなくて人の数だけ基準がある、とてもカラフルな世界になっているんだ。自分というエネルギーが強いシグナルで送られているので、宇宙の耳にちゃんと届いている。だから宇宙はシンクロを送りやすくなっているんだ。でもシンクロにも当然ながらポジティブとネガティブの両方がある。これはこの間バシャールも言っていたことだけど、すべての物事には二面性があって、シンクロも例外なくポジティブとネガティブの2つのエネルギーがちゃんと存在しているんだ。でもネガティブなシンクロだからってネガティブに受け止める必要はない。 これもポジティブに活用することができるんだよ。
なんでシャライはハイキングに出かける直前にこんなメッセージを送ってくるのかな。不思議でしたが、忘れないうちにパソコンに書き留めようと思いました。そしてそのまま起きることにした。妨害ではなく方向転換のチャンス。早朝、大きなおにぎりと飲み物をバックパックに詰め込んで友人たちとレイニアさんに向かいました。山の上だからまだ残雪があって涼しい。私たちは数時間かけてレイニアの山頂まで登って、適当な場所を見つけて食事することにしました。帰り道が右と左の2通りあるから、じゃんけんで負けたやつがどっちの道で帰るか決めましょうということになって、負けたのは私だった。それじゃああっちの道を見てくるよ。筋肉痛の足を引きずって右側の道を見に行くことにしました。道には誰もいません。道の片側が崖になっていて眺めは最高でした。下の道がどうなっているのかよく見ようと思って、舗装された道から少し外れて雪が積もった崖の端まで行きました。その時、
そっちに行っちゃダメだ。
どこからともなく現れた男性に大声で呼び止められました。
雪で覆われていてわからないと思うけど、そこには大きめの隙間が空いているんだ。そこにはまったら真下に真っ逆さまだぞ。
へえ、それは助かりました。ありがとうございます。帰り道は左側にしようとっさに思った。友人たちとワイワイ話しながら懐かしい歌を歌いながら山を降りてくると、駐車場が真下に見えるところで何台かのパトカーが入ってきて、物々しい感じがする。何があったのかはその夜のニュースで知ることになりました。ある夫婦がレイニアさんに出かけたところ、山頂付近で喧嘩になって、お互い別々の道で帰ってきたそうです。妻は右側の道を選んで、夫は左側の道、つまり私たちが帰ってきた道を選んで下山していた。右側の道を選んだ妻は熊に襲われ大怪我をしたそうです。実は私を呼び止めてくれた男性が大怪我をした女性の夫でした。その男性は妻のことが心配になって引き返してきたけれど、すでに妻は右側の道を降りて見えなくなっていたので、左側の道に戻って下山したそうなのです。奥さんが助かってよかった。だけどあの時呼び止められていなかったら、私たちが熊に襲われていたのかもしれません。そう思うとゾッとしました。
シンクロはベストなタイミングにベストなことを運んでくれる。
こんな風にバシャールが言ってたっけ。バシャールからこのフレーズを何度聞いたかわからない。たとえ自分が行きたい道をブロックするようなシンクロが現れても、そっちは君の選ぶ道じゃないよと教えてくれているサインなだけです。障害がやってきたわけでも妨害されているわけでもなくて、方向転換する機会が運ばれてきたってことなんでしょうね。するとシャラインの声が頭の中で響きました。
自分のバイブレーションがありのままに近づけば近づくほど、シンクロが強くなって頻繁にシンクロがやってくるようになるんだ。さっきも言ったように、ラジオの電波が強く太くなって聞き取りやすくなるみたいに、君の心が宇宙に届きやすくなるからなんだ。
シャライは必要最低限のことしか言わないけど、いつもそばで見守ってくれていて心強い。早く会いたいなとつぶやいたら、
何度も夢の中で会ってるけどね、
というシャライの声が聞こえた。目の前の出来事はあなたの周波数を表している。親友の病状悪化でストレスがピークに、一時期何もかもが思うように動いていないように感じられて、逃げられるものなら逃げ出したいなと思っていた時がありました。親友の病気が悪化して
完治を目指す治療から余生を大切に過ごすホスピスケアに切り替わったことが原因していたのです。普段の自分は気分が めいってしまう兆しが見えたら何にも考えずに田舎道をドライブすることにしていました。大好きなコーヒーを買って好きな音楽を聴きながらひたすら思いつきで車を走らせる。これだけで不思議と気持ちが静まってまっすぐな自分に戻ることができるのです。長年の経験で私独自が生み出した自己ヒーリング法でした。あれは大きな嵐の翌日、親友の病状経過を聞いてストレスがピークに達していた時のことでした。あかん、このままじゃダメだ。気がめいりすぎてひどく落ち込んでいた私はお気に入りのコーヒーを買って気分転換にドライブに出かけることにしました。前日の強風と大雨の影響でまだ停電している地域もある。道路脇に粉々に散った木の破片が転がっていてまるで怪獣が暴れた後のようでした。自分の心の中みたいだな。そしてこの日私は同じメッセージを3回目撃することになったのです。3度現れた逃げたいメッセージ。私の家は山の上にあってスーパーや病院は山のふもとに集合しています。救急病院の前を車で通過すると入院着を着たお兄さんが猛ダッシュで病院から脱走しているところでした。薄手の入院着は後ろを紐で結ぶタイプでお尻が丸出しでした。その後ろを白衣の先生2人が追いかけているの。両腕を振って逃げる入院着のお兄さんはどう見ても健康そうでした。この時はまだこの出来事が自分の思いとリンクしているとは気づいていなかったのです。お医者さんも大変だなと思っただけだった。隣町にやってきて市役所前を通り過ぎたあたりで今度は入院着を着たお姉さんが猛ダッシュしているところに出くわしました。下にちゃんとパンツを履いていて両腕を大きく振って走っているのです。この時に、おや、なぜ二度も病院から脱走する人を見るのかなとちょっと気になり始めました。お姉さんの後ろには誰も追いかけるものは見当たりませんでした。極めつきは田舎道を通った時でした。昨晩の嵐でフェンスが壊れてしまった農家から馬が6頭脱走しているではありませんか。馬が逃げたら農家の人が大変だろうと思って車でゆっくり馬に近づいてフェンスの中へ誘導しようとしました。でも結果的に馬を追いやる形になってしまってまんまと森の奥深くに逃げていってしまったのです。わわわわ、余計なことをしてしまった。農家さん、ごめんなさい。この時に自分の思いが物質界に投影されていることを悟ったのです。その日の夜のこと、明晰夢に出てきたバシャールから、
あなたの親友は病状が悪化して本来の自由な自分に戻るため物質界を出て非物質界に戻る決心をしたんだ。そしてそのことにあなた自身はちゃんと気がついていた
と知らされました。その明晰夢ではバシャールが寝室のベッドの横に立って今日の出来事を詳しく解説してくれたのです。バシャールは私が親友の決心を受け止めるのが怖くて逃げ出したいと強く願ったんだと教えてくれました。病院から脱走する2人も森へ逃げていく6頭の馬もみんな自由に向かって走っていたことをバシャールから教えてもらえた。私はバシャールからその話を聞いて逃げ出したいと思う現実を受け止めよう、そう思うようになりました。親友が選ぶ道を心からリスペクトしたい、そう思ったからなのです。バシャールが私の心の変化に
微笑んでいるように見えました。捉え方を変えれば体験も変わる。目の前の出来事は自分の周波数によってできています。だから目の前に起きた出来事から自分の周波数をあらかじめ判断して、自分が降り立つ世界をあらかじめ予測することができるのです。自分の降り立つ世界が嫌だったら、自分の進みたい道を改めて選び直して方向転換すればいいのですよ。周囲の出来事をコントロールすることはできない。コントロールできるのは自分の思いや感情だけです。だからこそ自分の捉え方をポジティブに変えていく。すると体験も変わってくるようになるのです。今回の出来事で私は親友の選ぶ道をまっすぐ受け止めることができました。だから親友とその家族に対して誠意を持ってサポートできるのです。そこに後悔の思いは全く生まれることはありませんでした。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hidama.本日は第2章の続き、行きたい方向に進めないときはそっちじゃないサインをお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
ね、うん、この時間差で現実が出てくるっていうのって結構体験しますよ ね、 そうですよね、
時間差ね、
時間差、
確かに
そう、うん、で心の投影でもあるんですけど、うん、逆もあるでしょ。
例えば
こう自分が思っていることの、まあ、その潜在意識の部分、まあ、全部は心の投影なんですけど、なんかそうじゃない反転が出てきていることを、うんね、教えてもらうこともあったりするので、まんまそのまんまでもなかったりする、
うん、
でそれは意識的な自分が見ているところと、うん、その潜在意識が投影しているところとあって、ね、うん、反対の場合もありますよね。まあ、全部は結局ここの世界の投影なんですけど、
そうどっちを選びたいか選び直す、うん、それを見て、
そうそうそう、うんうん、ね、なので降り立ちたい世界が違うってなったら、うん、自分の心の方を変えることが、うん、あの周り変えることよりも
早いよ
っていうか、まあ、それしかできないよっていうことですよね。要はね、
うん、外はコントロールできへんってい
う、そうそうね、
うん、うん
ね、皆さんもどうですか ね、
ね、逃げたいメッセージってさ、今回すごい分かりやすく面白く書かれてるでしょ。
そうね、あんだけ特徴的に走ってくれたら分かりやすいですよね。
分かりやすい、ストレートに、
ね、すごいよね、うん、
例えばそれがね、あの進みたい方向があったとしても、自分にね不可抗力で例えば怪我をするとか、
はいはい、
発生する場合があるやん、
うん、
そういう時ってそれをあ進まんでいいなって受け取る人と、
うん、
あの進みたくないと受け取る人と2通りいてね、
うん、
逃げるシチュエーションにもあるし、進むシチュエーションにも両方に
作用
するよね。
はい、
ね、
うん、ね、この例えば全くやったことのない、あのビショップさんの時もありましたけど、
なんで登場したビショップ
さん、ビショップさんね、結構つながってますからね。
つながってますよ、
覚えてますか皆さん。
、うんね、ビショップさんの時ね、
そう、未知の世界に飛び込む時って、うんうんうん、まあ大抵お試しみたいなことが来るじゃないですか。
何回も来る。
そうで、その時に怪我をしてでもそれでもやるっていう人と、うん、やっぱりこっちじゃないんだって思って方向転換する人と、うん、まあ、それもその人の選択だと思うんですけど、
そうだね、
やっぱそこにはその思いとか、うんうんうん、そういう目的とか、うんうんうん、そういうところがこうね、ビショップさんでも言われてましたけど、うんうん、
それでもやるのって問いかけられてるわけ。と
そういう風に捉える人もいるし、うん、あ、こっちじゃないんだなって思って方向転換する人もいますよね。で、どっちが正しいかか間違ってるかはもうその時わからない
ですよ
ね。
なんかもうそこは
その時の自分がどっちを選びたいかよね。
そう、それを選ぶのは何のためかっていうことにもつながってくるから、結局はやっぱりその意図と目的、
そこ大事
ですよね、うん、だけどあまりにも何回もやってもそのうまくいかないとか、今日のタイトルみたいにね、なんかこうそっちじゃないよって言われているっていうことも、うん、周りから見てるともうそっちじゃないと思うよねって思うけど、うん、本人は怪我をしようが、
はい
ね、入院しようが、うんうん、どうしてもそこを、うんうんうん、まあ、例えば辞めないとかですね、そういうこともありますよね。
そうやね、要は最終決めるのは本当にやりたいかやりたくないかの振り分けでしょ。それって怪我をしたとしてもやりたい人はやるし、
うん、で本人がやりたいと思ってたらいいですけど、うん、やりたくないけどやらないといけないと思っている時って、とても不幸ですよね。
不幸ですよね、
うん、
ほなそんな時に怪我したらあもうやらんでいいわってなるよね。
でならない人もいるじゃないですか、うんうんうん、それでもそこにいないといけない、うんうんうん、どうなったとしてもいないといけないって思ってる人は、うんうんうん、怪我してもそのお知らせがサインがお知らせではないわけですよね。そこで耐えることがあの修行というか、それでもそこ
に耐えねばならぬ、
そうそう、いないと私は生きていけないって思ってると、うん、そこでずっとやり取りしちゃう。でも本人にやりたいかって聞くとやりたくないっていう、もう今すぐでもやめたいっていう、
やめる方を許してないってことか。
やめるという選択肢がないんでしょうね。
ないんでしょうね、うん、しんどいやん、
やめてしまうそのしんどいっていうことを言ってしまうことはダメと思ってると、うんうんうん、とか逃げとかね、うんうんうん、それこそ
逃げるのはいけない、
逃げるのはいけない、逃げ出してはいけな い,
い, けない、
一度決めたことはやり遂げねばならないとか、
ねばならないですね、
思うことってでも結構皆さんあると思うんですよ。だからその自分の信念体系の中でね、
うんうんうんうん、信念体系ね、
自分は楽したいと思うし、うん、頑張らなくていいと思ってるけど、うん、これはちょっと話は別とかね、なんかこのことだけは違うよみたいな、なんかそういう風に思ってないかなっていうね。なんか結構どこまでも許されてるじゃないですか、この世界ってね、うん、自分の許可さえあれば、
そうだよ、
そうね、なので、うん、その辺がね、うん、結構この2021年12月の当時までの間、結構言われてるかなっていうね、どこまでその自分の許可出しをするのか、そういうこうこうプライドとかいろんなものをこう打ち砕いていくのかっていうところはあるかなと思うんですよね。
打ち砕いていっていらんやつは当時までに、
ね、当時までに、うん、はい、あと2週ぐらいありますので ね、はい、一緒に、ね、あの宇宙人と一緒に、
はいはい、サポート受けながら
そうです、ね、
やっていこう、
はい、解放していきましょう、
はい、
ということで今日も宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方をお送りしました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
当時までのテーマが出てきましたよ。
そうですよ ね、もう本当にこの当時ね、うん、もうなんか人によっては本当にこう閉じてしまうとかですね、もうあと何万年後までね、開かないとかいろいろ言われてるみたいですけどね、まあ、それもまあ選択ですよね。それ採用するかどうかも、まあ、その人次第だと思うんですけど、
自由自由、
そう、まあ、ただどんどん楽になっていいよって言われてることだけは確かかなと思うんですよね。楽になっていいよ、はい、なのでまあぽいぽいちょっとねこう捨てながら、
ぽ
い
ぽ
い
気軽に、
はい、もう今年のうちに掃除じゃないですけどね、はい、一緒に体験していければなと思いますし、ね、またねこの本 の、 あのご感想とかご意見、ね、何か疑問質問ありましたらぜひ私たちの方までお寄せいただけるとね、フィードバックあるとまたねいろいろ確認ができると思いますのでね、
新発見ね、
新発見ね、
はい、
はい、こんな体感したよとかね、こんな風に気づいたよっていうこともよかったらね教えていただければ嬉しいです。
はい、
はい、また来週もねお届けしますので、はい、ぜひぜひ
楽しいよ、
よろしくお願いしますそれではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。